時刻は、12時28分を回っています。続いてはワクワク高山のコーナーです。この時間は飛騨アジアアフリカ救援医療チャリティー実行委員会委員長の水谷恵子さんと、長年親族を挙げて海外支援や救援医療活動に参加していらっしゃるというご家庭から沢香さん、ご兄弟のエリさん、智也くんがいらしています。皆さんこんにちは。
皆さんこんにちは。水谷です。
沢香です。
エリです。
智也です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のゲストはぐっと平均年齢がお若いですね。可愛らしい沢香ちゃん、お姉さんのエリさん、そして智也くん、皆さん、救援医療活動とはどのように、関わっていらっしゃるんですか？
はい、40年になる救援医療活動、市民の皆様のおかげでこちらの皆様のご家庭は本当に長年さまざまな形でご協力くださっている皆様市民の代表のようなお宅です。
はい、素晴らしいご家族ですね。
おばあちゃまやお母様の教えで育ってくださった方々です。例えばご近所にチラシを配布したり、活動の日にお茶やおにぎりを差し入れてくださったり、募金箱や荷造りボランティアに参加してくださったり、もうそれはそれは長年たくさんご協力いただいています。こういったご家庭が今からもたくさんご参加くださると救援医療活動を続けられていると思います。誠に感謝です。
はい、
こちらこそ普段経験したことのないチャリティーのお手伝いができてよかったです。募金箱に皆様がお金を入れてくださるたびに、高山は良い方がいっぱいいるんだなと感激で胸が熱くなります。
たくさんの荷物もすごいなと思います。
やりがいがあります。皆様
今後とも救援医療をどうぞよろしくお願いいたします。
高山の市民の皆様本当に心の温かい優しい方が多くて、ありがたいですよね。
はい、
新型コロナウイルス今影響が各地に出ていますけれども、今年も救援医療はどうでしょうか？実施はできそうでしょうかね？日程の問い合わせの電話なんかも結構お問い合わせが入っているということですけれども。
そうなんです。
誠に申し訳ございませんが、来年度の救援活動の日程の決定はコロナのため難しいところです。
例年なら6月に色畑会様、9月は比叡中学校と高山雪上ライオンズ様のご協力をいただいて実施させていただいていますが、こんなに強く治療方法もまだ確立されていないウイルスですので日程が立てられない状態です。中止もやむのを得ないかと悩んでおります。
本当に残念ですね。飛騨からの支援を待っているという方々もたくさんいるんじゃないかと思いますね。
そうなんです。日本の皆様からの良い医療や募金を心待ちにしている国々がたくさんあることを思います。
ウイルスが衛生も栄養も十分でない開発途上国に入ったらひとたまりありません。
とても心配しています。
普段から世界の貧困に目を向け助け合わなければならないと思います。
そこで今後の状況を見ながらですが、富山建材様と飛騨運輸様のご協力をいただきまして、まだ仮ですが秋に1回だけ10月17日土曜日午前中、西の一色町の富山建材で救援医療活動を予定したいと思います。
できそうなら9月にまたお知らせさせていただきます。
皆様どうかご家庭でいらなくなった毛布や医療のご準備を
秋に向けてよろしくお願いいたします。
では次回の救援医療活動は、予定ですけれども10月17日になるかもしれないということですね。
はい、
この次回の、救援医療活動に向けて今のうちからどんなふうに用意をしておいたらいいか教えてください。
この救援医療活動というのは、ご家庭で不要になられた中古の衣服や毛布、募金などを国内や世界の必要とする方々へ 送らせていただく運動です。
次の2つに分けてお持ちください。
1つ目は海外難民向け医療、中古でもまだまだ役に立つ丈夫な衣服がありがたいです。スカート類と背広の上着は省いてくださいませ。2つ目は東北など国内被災地支援、国内福祉品はお米、新品のお品、シャンプー、洗剤、石鹸、お茶、福祉バザー品、タオル、シーツなどが喜ばれています。
国内では炊き出しや子ども食堂を中止しなくてはならない地域もあり、飢えているご家庭もたくさんあります。悲しく心配です。飛騨でも安心できない状態で戦いは続きます。絶対この新型コロナウイルスを乗り越えてまた前へ進める日本社会と信じます。
どうかよろしくお願いいたします。
まだまだ先が読めない状況ですけれども、みんなで正しく対処して落ち着いてこの状況を乗り越えたいですね。
そうですね。幼稚園が急に閉鎖になってしまった若いお母さんからのメールをご紹介させていただきます。
楽しい明日が変わりなく来ると疑いもしなかった子どもたち、お別れの時間もなくなってしまいました。大切な学びの場、生活の場を心の準備なく失ってしまいました。もっと大変な思いをされている方がたくさんいらっしゃる今、我が家の小さな娘たちとの家庭生活は些細なことかもしれませんが、親として精一杯子供たちに寄り添いたいと思います。相互に協力し命を守ることの大切さを子供たちに理解してもらいたいと思います。
はい、幼稚園が急に閉鎖になってしまった若いお母さんからのメールをご紹介いただきました。本当に若いお母さん代表のお言葉でしたけれども、ともやくん、さわかちゃんはどうでしたか？
僕は正しい手洗いの方法や咳をするときのマナーが分かってよかったと思います。中学生になってもしっかりやりたいと思います。
私は4月から高校生になります。友達や弱い人を大切にして勉強も生活も頑張りたいと思います。
ありがとうございます。そしてエリさんは3月に大学を卒業して、4月には大きな病院の臨床検査技師として就職をされるということですけれども、どうでしょうか？ぜひ抱負を語っていただけますか？
コロナウイルスの検査ですが、私も実習で学びましたが、ほんの数マイクロのズレで結果が正確に読み取れないような難しい検査です。たくさん検査する場合でも早く正確にできるよう技術を高めたいと身が引き締まるスタートです。患者さんとの接し方も学び、また周りがパニックになっている時にもデマなどに惑わされないよう冷静に正しい知識を持って働ける医療者になりたいと思います。
はい、エリさんは病院でこれからも働かれるということなんですけれども、はい、今本当にこうコロナウイルスの影響で病院の関係者の方々最前線で、働いてくださっていますからね、本当に頭が下がる思いです。ぜひエリさんもですね、素敵な臨床検査技師になっていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
イタリアでは神父様が72歳の神父様が呼吸器がなくって若い方に自分の呼吸器を譲って亡くなられたという話も伝わっています。本当にみんなで助け合い、まず私たちがキャリーや運び手にならないように気をつけたいなと思います。
はい、
これまでも人類の歴史で未知の病との戦いが様々ありました。そして保健医療や助け合いの進歩を人類は気づいてきました。今回もまだまだ油断ができません。ウイルスとの戦いは続きますが、こういった若い方々を希望の光として戦い続け、科学も心も進歩する社会でありたいです。どんな時も隣人を思いやり力を合わせる社会となりたいです。祈りの言葉をさわかちゃんに朗読していただきます。 マザーテレサの祈り、私をお使いください。
主よ、今日一日貧しい人や病んでいる人々を助けるために、私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。主よ、今日一日友を求める小さな人々を訪れるために、私の足をお望みでしたら、今日私のこの足をお使いください。主よ、今日一日優しい言葉に飢えている人々と語り合うために、私の声をお望みでしたら、今日私のこの声をお使いください。主よ、今日一日どんな人々も愛するために、私の心をお望みでしたら、今日私のこの心をお使いください。
ありがとうございました。沢香さんに朗読していただきました。素敵な朗読でしたね。
ありがとうございます。心が震えます。みんながこんな祈りのように気持ちを保っていたら乗り越えられると本当に信じます。次回の救援医療は仮ですが、秋に1回だけ10月17日土曜日午前中、西の一色町の富山建材で予定させていただきたいと思います。
このラジオ番組、そして学校で配られるチラシなどでご紹介させていただきます。なるべく箱詰めをして海外難民向けと国内福祉品を分けて、提供してくださいということです。
市民の皆様、今後とも
どうかよろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。
この時間は救援医療実行委員会委員長の水谷恵子さん、そして沢香さん、恵里さん、智也くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。